2014年12月20日土曜日午後7時39分頃収録、カラーデイズポッキャストパーソナリティー若でございますよ。ということで、1ヶ月ぶりにポッドキャストに帰ってきたよ。ということで、前回の配信が何回 ?1 ヶ月前らしいね。ということで、まあ、今日はですね、まあ、この1ヶ月、お前何をしてたんだと。お前1ヶ月もネットの世界から消えてたけど、お前は何をしてたんだというところを、まあ、ざっくり話しつつ、明日ですね、カラーデイズ的には、10月に予告してあった通り、年末放送っていうか、まあ、生放送のスペシャル番組をやるので、まあ、その告知を、今日はやりたいなというふうに思います。てか、前日に告知かよって感じですけどね。はい、ということで、1ヶ月ぶりのカラーデイズです。よろしくお願いします。
カラーデイズポッドキャスト。この番組は、チーム若い一六 .com の制作でお送りします。
はい、ということで皆様、改めまして、お久しぶりです。ご無沙汰しておりますカラーデイズ、パーソナリティー若でございます。はい、前回の配信がエピソード385卒検発表会まであと2ヶ月ちょいだったのが、まあね、今日の時点であと1ヶ月ちょいになってしまったんですけれども、これ配信したのが先月の17日、先月の17日って、先月17日は月曜日か、ということで、まあまあまあ約1ヶ月以上経っての配信ということになりますね。はい、ということで、いやーね、あれだっけ、そうだよね、先月のポッドキャストで、カラーデイズのポッドキャストがあとちょっとでね、500回だよっていうので、最後ね、番組のエンディング一番最後ね、が、あと何回みたいな感じに変わったのが、まあまあ先月ぐらいだったと思うんですけれども。で、先月の時点でね、まあ予定通り行けば、はい、予定通り行けば、まあそろそろ、500回目を迎えていたはず。だったんですけれども、今日の時点でこれが493回目ですので、あれあれ、全然進んでねえぞと。いや、お前、何をやってたんだという話になるわけですよ。まあ、それはそうなりますよ。ね。皆様のお怒りも、ね、ごもっともですよ。ね。皆様のご怒りもね、ごもっともだと思います。もう各方面から僕はね、常々、ポッドキャストを早く更新しろと、常々怒られましたね。まあ、うちのスタッフをはじめとして、ね。うちのスタッフから、怒られ。はい。ね、うちのスタッフから怒られ、それから、ポッドナインティーズ関係のキャスターの皆さんから怒られ、ね、ちなみに、ポッドナインティーズ配信してないことに対しても怒られです。ね、本当に申し訳ございませんし、各方面にこう、ね、お詫びをしなきゃいけないわけですよ。ね、ちなみに、ポッドナインティーズに関してはですね、9月、だっけ、9月の中旬ぐらいから更新が止まってる件について、まあ、それに関してはね、まあ、いろいろ話、いや、別に、ポッドナインティーズ、いざこざがあったとか、そういうね、昔話じゃないですよ。ってことじゃなくて、ポッドナインティーズに関してはね、単純に、忙しくしすぎて、優先度がかなり落ちてしまってるっていうね。ところで、実は9月末から更新ができてない。ですからね。もう言い訳じゃね、これね。もう何話しても言い訳になっちゃうから、ね、ほんとごめんなさいというね。もう謝罪です。謝罪。ね。某、なんとか議員じゃないですから、僕は決して泣いてわめいたりはしませんけれども、ね。しませんけれども、ね。本当に申し訳ございませんでした。まあ別にね、まあただね、別に、 怒られる筋合いはないよねみたいな開き直りじゃねえかみたいな話なんですけどね。別にこの番組もね、僕のあの裁量でこう配信しているわけだし、別にこのポッドキャスト番組ね、毎週月曜配信とかっていう風に決まってるわけじゃないからさ、ね、少なくともカラーディズニーに関してですよ、ポッドナイティは別だけど、ね、ポッドナイティに関しては本当にね、土下座でもしないといけないと思うんですけども、少なくともカラーディズニーに関してはだよ、少なくともカラーディズニーに関しては、まあ、一応不定期配信ってことになってるから、別に僕の裁量ですからね、前回の配信がたとえ1ヶ月前だったとしても、それはそれで別にいいんですよね。はい。まあただですね、本当冗談じゃないですけれども、うちのスタッフをはじめとして、関係各位の皆様がですね、本当によほど心配されてたんですよね。若さんが生きてるのかっていうね、まずお前生きてるのかって話。いやでも若さん、ツイッターはツイートしてるしな、みたいなね。でも、ポッドキャストだけが一向に更新されないな、おかしいなってね、まあ思ってた人もいると思います。まあね、機材が、ね、録音機材が壊れてたんですか？別に壊れたわけじゃありません。ね、Mac 壊れたんですか？別に Mac 壊れたわけじゃありません。ね、誰かさんみたいに Mac が壊れたわけじゃありません。はい。もう、すこぶる会長です、Mac は。ね。てか、Mac 壊れたらね、俺の卒業研究が、全部水の泡になりますからね。いや、一応研究データに関しては、本当に大事なものに関しては、ゼミ室のサーバーの中にもバックアップありますけど、最新版はね、僕の Mac の中しか入ってないです。っていうか、卒研、てか、この話をすると長い、この話をするとね、ちょっと話が長くなるんで、詳しいことはまた明日の、聞く人はね、わかると思うんですけど、明日の生放送の中で、話そうとは思うんですが、詳しい話はね。まあ、ただ、ざっくりかいつまんで話すと、今僕のやってる卒業研究、チームでやってるんですけれども、主にプログラムを開発してるのは僕なんですよ。つまり僕の、で、その開発してるパソコンは僕の Mac なんですよ。あ、そう。とうとうね、卒業研究ね、Windows を使わずに Mac を使ってやってるっていうね。別に Windows でもできないわけじゃないんですけどね。なんとなくこれは僕の好みで僕の好みで Mac で開発してるっていうね。だから最終的に論文にその開発環境とかもね、書くんですよね。書くんですけど、多分そこに書くのは僕の Mac のスペックだと思います多分ね。はい。ということで、Mac を使ってこう開発をしてるわけですけども、データのバックアップがもう僕だけしか持ってないですよ。ませんからね。だから僕の Mac が死んだらもう終わりなんですけれども、死んだら終わりだから最近バックアップをちゃんと取り始めてるんですけれども、フルバックアップをね、取ってるんですけどもね。大変ですよ、死んだらね。データ死んだら大変ですからね。はい、みたいな話ですけども、そんな話じゃなくてですよ。ね。そんな話じゃなくて、ね。この1ヶ月、なんで更新してなかったかっていう話なんですけどね。単純にね、ただね、別にそういうわけでもないような気もしないでもないですけど、単純にね、いろいろわたわたしてたら、気づいたら1ヶ月経っちゃってたよね。はい、ということで、収録しようと思ってたんですよ。はい。で、もうね、500回目に到達するまでのね、トークテーマのネタはね、用意してあったんですよ。用意してたんだけど、もう賞味期限切れだから、全部ボツになりましたけどね。全部ボツにして、明日の放送で、言おうというふうに思いますけれども。ただね、ポッドキャストでも、ちょっと話さなきゃいけないなっていうことは、あるし、ポッドキャストでも話さなきゃいけないなっていうことも、取り急ぎ話さなきゃいけないこともあるし、別にそこまで急いだことじゃないけど、ここ1ヶ月やってたことで話したいこともあるし、いろいろネタはあるんですよね。で、生放送では、バーッと全部言っちゃいますけれども、多分。ポッドキャストでは、ある程度かいつまんで、話していければなというふうに思ってますので、はい。で気づいたら1ヶ月経っちゃいましたね。この1ヶ月何があったかな？世の中的にはあれだね。衆議院解散しましたね。多分ね、前回かな？多分前回のその11月17日に配信したやつでは、多分、解散する 臭いですねみたいな話は多分ね、俺話した記憶があるんだよね、ポッドキャストで。だから多分、いやなんか解散する臭いですねみたいな話は多分してると思うんですよ、前々に。まあ、とうとう解散しましたね。で、解散して、もう投票も終わっちゃったっていうね。まあ、実は今回の選挙ね、若さんも実は、ちょっと、関わらせていただいたみたいなところもあるんですよ。別に選挙に立候補したとかじゃないですよ。そんなんじゃないですけど。とかね。まあそういう話もまた、後々、ポッドキャスト生放送で、していこうかなというふうに思いますけどね。今日は何を話すのかな。あと何ですかね。卒研ですか。卒業研究はね、いや、先月はそうか。だから開発をバンバコやってて、ちょうどね、全体的にはそうだね。だから前回の配信、11月17日ぐらいはもう絶賛プログラムをずっと書いてて。で、それから、まあそうね。先週ぐらいまでずっとプログラムを書いてました。はい。ずーっとプログラム書いてて。で、前もちょっとちらっと触れたと思うんですけど、僕の卒業研究で今、僕の卒業研究では、これも詳しい話はまた、生放送とかね、後日、ポッドキャストでっていう話になると思うんですけど、話すかな？まあ、いや、僕の卒業研究では、サーバーと、Android のアプリケーションと、ね、タブレットと、それから、電子黒板と、みたいなね、パソコンと、みたいな、こう、なんか結構いろんなデバイスで、スマートフォンと、みたいなね、もういう、っていう感じで、もういろいろなものをこう組み合わせて一つの、なんかその、システムを作ろうみたいな。まあ、ざっくり、それがどんなシステムなのかに関しては、これ言っていいのかな？でもまだあれだね、一般的に公開されてないから言わない方がいいね。多分卒研、あれね、ちゃんと論文になってからだったら多分言っていいと思うんだけど、まだ言わない方がいいよね、公にはね。まあまあまあ、気になる人は聞いてくれたら多分、チラッとは話すと思うんだけど。そう、あと電子黒板ね、100万円ぐらいするらしい電子黒板を使って、みたいな、まあそういう、まあ教育的な、まあ学習教材っていうか、まあほとんど言っちゃってるんだけどね。みたいなやつを、まあまあ作ろうとしているわけで。で、まあいや、作ったんだけど、まあ実際作ったんだけど、でも、大方、プログラムに関しては、まあ僕の中ではね、まだ6割ぐらいなんだけどね、ちなみに。僕の中ではまだ6割ぐらいかなっていう気はするんですけれども、まあまあくらいのところまではプログラムがっつり。もうほぼね、メイドイン和歌ですよ。まあもう一人ね、相方、まあゼミ長なんだけどね。僕のね、研究の相方はね、ゼミ長なんですけれども、相方ゼミ長もいるんですけども、まあ基本的にプログラムに関してはもう全部メイドイン和歌ですよね。で、まあ今は何をやってるかというと、卒論の用紙ですね。まあ要は論文を、卒業論文を要約したやつ。まあ、で、僕らは二人で研究してるので、これはちょっと大学の規定で、A4 2枚。まあ片面刷りでですね。片面刷りで A4 2枚。というふうに、決まってます。まあ3人だったら3枚なんだけどね。で、卒業論文に関してはね、特に枚数制限はないんですよ。論文に関してはね、枚数制限ないんですよね、うちは。枚数制限っていうか、いや、何文字以上書かなきゃいけないとか、なんかあれだよね、文系のね、人だと、だから文系の人だと、だって年内締め切りとかっていう話をちょっと聞いたんですけど、本当なんですか？大変ですね。まあでも別にあれか、文系の人は言っちゃあれだけど、別に研究しないもんね。論文書くだけだもんね。いろいろ文献調べてとかそういうことでしょ。だからまあ、で、なんか何文字以上とかって決まってんだもんね、きっとね。なんか聞いた話は、なんか2万文字以上とかなんかいろいろ決まってるみたいな話を、まあ、聞いたことありますけれども、まあなんかね、っていうふうに文系さんはね、決まってるらしいんですけど、理系さんはね、まあ、うちの学科に限った話ですか。文字数は、論文そのものに関しては文字数は別に制限ないし、論文は別に一般公開、提出はするんだけど、一般公開はされないのかな、別に。まあ、一応その取りまとめる、取りまとめてその一つの一冊の、ちゃんとした本にはなるんだけれども、ね、あんまりこう、大っぴらにはならないのかな、ね、っていう感じで、ですけれどもね。 で、あとはまあ、卒業研究も当然一緒になってるので、その研究した開発データも全部そのまま提出しないといけないんですよね。っていうのがあったりしてね。で、今はその、まあ、要は卒業論文の用紙、まあまあまあ、要約したものですね、を、執筆していて、で、この後論文を書くんでね、で、まあ、順番的におかしいよね。多分皆さんからすると、いや、普通先に論文書いてから、用紙でしょって思うかもしれないんですけれども、なぜかうちの研究室は先に用紙を書くんですよね。まあ、っていうのは、まあ、提出の順番がね、卒業論文の用紙を出してから本文を提出するっていう順番なので、なのでまあ必然的に、まあうちのゼミでは用紙を先に書いてるんですけどもね。他の、あれはオクティ先生とかのね、ゼミとかだと、用紙は後書きで、論文を先に書くみたいな。まあゼミによっていろいろやり方があるんで、ね、あれなんですけども。もううちの場合は、先に用紙を書いてっていう話ですね。で、まあ、この後の話を言うとね、卒業研究に関しては、用紙書いて、論文書いて、さあ、これで終わりかと思いきや終わりじゃないんですよね、これでね。その後発表しなきゃいけないですね。発表はプレゼンテーションですね。をしなきゃいけないんで、そのプレゼンテーション用の資料も作んなきゃいけないんですよね。まあ、やることいっぱいです。だから、これからは、だからそういう、なんか、どっちかというと、物書きですね、の作業が結構待っていて、まあ、そんなのが1ヶ月ぐらい続くっていう話ですけどね。で、まあ、予定ではね、なんか12月24日水曜日も、なんかゼミあるみたいな話がね、あって、まあ、この番組でも、まあ、どっかで話したかもしれませんね。いや、クリスマスもゼミなんですよ、ははは、みたいな話をしたと思うんですけれども、まあ、さすがにそれはきついよね、ということで、22日がゼミで忘年会なんですよね。そうそうそう。その関係で、まあ、じゃあ、もう22で終わりにしましょうということで、一応22で、ゼミの活動は全部終わるはずなんですけれども、まあ、ただ、用紙に、まあ、僕、そうそう、卒業研究ね、まあ、チームで、まあまあまあ、相方がゼミ長だっていう話は察知したと思うんですけども、まあ、チームでやってるんですけども、まあ、この研究のプロジェクトリーダーが、僕なので、僕の裁量で、22日で、僕の研究チームの、作業を終わらせる、こともまあできるんだけれども、この先のことを考えると、22で終わらせるのはちょっと危険かなっていうのがあって、一応ね、教授が25日までいるのかな、大学に。なので、25日くらいまでは多分普通に大学でカチャカチャやってると思いますけどもね、みたいな感じですね。はい。あ、そうだ、話し忘れてた。まあもう番組終わりの時間が来ちゃったんで、もう今日やろうと思ってたら別にそういう緊急報告じゃないんですよ。ね。明日の生放送の話です。はい。明日、12月21日日曜日、カラーデイズライブ2014年最後の生放送、2014年12月号をお送りいたします。で、まあ、10月くらいから、ね、予告してた通り、ちょうど明日が、カラーデイズポッドキャスト潜伏まであと100日ということで、100日ちょ、ということで、まあ、フリートーク中心に、まあ、いつももフリートークなんですけれども、生放送は、明日はね、BGF も、ジングルも、それから音楽も一切ない。本当にトークだけでお送りする生放送という、まあ、ちょっと今までやってこなかったような形式でちょっとやっていきます。で、トークテーマもね、実はもう30個ぐらい用意してあるんだよね。1ヶ月放送してなかった分ね、テーマが溜まってるので、まあ、そこで、まあ、30個テーマも出そうと思いますが、皆さんからもテーマ募集してますので、まあ、放送当日、ツイッターとかで書いていただければいいなというふうに思います。あと、明日はですね、まあ、クリスマス近いというところもあって、まあ、カラーデイズからね、どうやら、リスナーの皆様にクリスマスプレゼントを用意しているらしいので、ぜひ、生放送参加してください。詳しくは、ツイッターや、生放送アラートメール、等で確認していただければなというふうに思います。まあもちろんルキアポイントのね、配布もありますし、まあどうやらちょっと重大な話もちょっとあるらしいので、まあまあちょっと気になる人はぜひお時間あれば生放送参加していただければと思います。予定ではユーストリームで配信する予定なんですが、もしかするとネトラジでも同時配信する可能性があります。まあちょっと詳しいことはまだ直前にならないのでツイッター見てください。では、ここまでのお相手からです。お会いした。それでは皆さん次回もお元気です。さよなら。カラーデイズポッドキャスト。 総配信回数500回まであと7回。